今日の聖書のルカによる福音書4章の1節に、さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになったというふうに書かれています。このさてっていうことの事柄の前にあるのはちょうど開かれたページの右側のところに、3章の21節が書かれています。ここを読みいたします。イエス洗礼を受けるっていうところですね。民衆が皆バプテスマを受け、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。ここに続くわけですね。この間にイエスの系図というのがルカによる福音書では書かれていますけれども、同じ関連記事であるところのマタイによる福音書、またはマルコによる福音書では、ここのあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた、その次に誘惑を受けるという記事になっております。そして、荒れ野の中を霊によって引き回されというふうにありますけれども、ここでこの霊っていうふうにわざわざこうカッコというかちょんちょんとして書いてあるこの霊のことですけれども、この霊については、先ほどお読みしました、こう聖霊が鳩のように目に見える姿で下ってきた、この聖霊のことであります。マルコのヨル福音書ではもう霊が鳩のように自分に下ってくるのをご覧になったっていうふうに、こう霊と使われております。そしてこうこの霊がですね、こうイエスを引き回したというふうに書いてあるんですけれども、ここのところも他の関連のマルコ・マタイで見ますと、マタイの方はイエスは、さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒れ野に行かれた。マルコの方は、それから霊はイエスを荒れ野に送り出したっていうふうに書かれています。ここでこう私たちはそういった背景を知らないままで読んだりすると、荒れ野の中を霊によって引き回されたというと、この霊は悪魔の側なのかとかって思ったりしますけど、そういうことでは決してないということがわかりますね。この霊は天からの霊です。この霊がこう、イエス様をこう誘惑を受けるために、悪魔から誘惑を、受けさせるためにこう荒野にこう連れて行ったというふうに書いてあるわけです。そして、先ほど聖書で読んでいただきましたように誘惑を受けられます。でその前にですね、40日間断食をして祈っておられるという状況でありました。そして、私たちはどうしてそんなことをそういう目に遭わなければならないのか、こう神の御子なのに、またその霊が私の愛する子、私の心にかなうものというものをっていうふうに書かれていますけれども、そのことは申命記の読まれたところの後半に書かれていましたように、人が子供を訓練するように神は愛する、イエス様を訓練をされるっていうふうに書かれていましたね。じゃあどうしてそういう訓練をこうする必要があるのか、イエス様の力を持ってすれば訓練などこう受ける必要がないじゃないか、神の子なんだからっていうふうに思われますけれども、イエス様は私たちがクリスマスにこう話を聞いたように人の子として生まれられました。こう人としてこの世に下ってきてくださいました。ですからイエス様はスーパーマンみたいな人ではありません。私たちの同じ肉体を持ち、同じようにお腹をすかし、こう同じようにこう誘惑にさらされたときに、やはりいろんな思いをされる一人の人であります。そのイエス様が訓練に遭われる、このことはどうしてなのかっていうと、それはこうイエス様が罪の力、罪の力っていうのはこう漠然としていますけれども、本質的には神様を忘れさせる力、それから神様に背かせる力、 私の方が神様以上のものになること、そういうところに信頼を置くことですね。要するに神様を忘れさせて神様に背かせる力ということが罪の力です。そのような誘惑に勝利をイエス様がなさることこそ、人間をそのような罪や誘惑から、解放する、そのことが神様の御子であるイエス様のなすべき技だからです。その一番最初の聖霊を受けて、こう洗礼を受けられて、聖霊を受けたところに、こうイエス様は、まず最初の、一歩っていうかしら、そこにこの、荒野での誘惑に遭われることになります。ですから、天からの霊は、イエス様がその技を成し遂げられるように、厳しい訓練を、に遭われるわけですね。そして、それを通して、人間と世界を支配するのは、悪の力、死の力ではなくて、神の力だということを、明らかに、する必要があるわけですね。そしてそのことのために実際にイエス様は生身の人間としてそこに相対されます。まず40日間断食をされて祈っておられる。そしてその期間が終わった時に非常な空腹を覚えられます。それはそうでしょうと思いますね。その時に悪魔はイエスに言ったんですね。神の子なら、悪魔はイエスが神の子であることをよく知ってるんです。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。悪魔は決して怖い様相でそういうふうに挑戦的だったとは思いません。本当にある意味では母親がささやくように、石に変えて食べたらいいんじゃないのって言ったかもしれません。それは私の想像ですけれども、私たちが想像するその悪魔が悪魔的であるわけではないわけですね。その時にイエス様は、これは最初の誘惑ですね、食べ物さえあればいいじゃないか、もう死んだら意味はないんだよと、一つの石をパンに変えて食べたっていいじゃないか、神の子ならできるだろうという誘いです。その時にイエス様は、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになった。この書いてあるのは先ほど読みくださった申命記のところですね。そしてこの申命記の続きにはこのようにあります。人はパンだけで生きるものではない、人は主の口から出るすべての言葉によって生きる。マタイではここのすべてのっていうところに一つ一つの言葉によって生きるっていうふうに表しています。人は主の口から出る一つ一つのすべての言葉によって生きるって書いてあるというふうにお答えになりました。人はパンなしに生きることはできませんが、もっと根本的なこととしてイエス様は上の中においてもご自身の命の根拠を父なる神にあるのだと、父なる神の言葉にあるのだということを言い表されました。そうするとさらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せて、この国々の一切の権力と繁栄をあなたにあげよう、私はそれを任されていてあなたにあげることができるんだ、ただ一つの条件だけだ、私を拝みさえすればっていうんですね。私を拝めばすべての国々と世界の支配をあなたができるんだと、あなたがすればいい世界になるじゃないか、人が自分が少し上に立てばというか、その立場があればもっとうまくいくのにと思ったりもしますね。また逆にそうでないことにおいて自分を卑下したり、あるいはうなだれたりもします。この権威とかその力っていうのは本当に魅力的な、私たちが知らず知らずのうちにその中に陥ってしまっていることでもあると思います。私がそこの権力に立てば何かもうちょっとうまくいくんじゃないか、 あなたがこの一切の権力を手に入れればいいじゃないか、私に拝むだけでそれが手に入れられるんだっていうふうに悪魔は誘惑するわけですね。その時に、まあ、イエス様はお答えになったのは、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。このこともこう申命記 のところに書いてあります。そうすると悪魔はすぐに次にですね、そこでだからもうすぐにです、悪魔はいっぱい誘惑のこう準備をしているわけですね。悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだって言うんですね。というのは私が言ってるんじゃない、聖書にこう書いてあるんだと。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる、またあなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支える。これは詩編の91編に書かれているこう言葉です。神の子ならここから飛び降りたらどうだ、死んだりしない、ちゃんと聖書にも書いてあるじゃないか、天使たちがやってきてあなたを守る、あなたの足が今か打つかと思うときにちゃんと天使たちは手であなたを支える、そのことを見せたらどうだ、奇跡をもって神の子への守りを見せればよいではありませんか、あなたが救い主だということが一挙にわかります、一瞬にして誰もがあなたを信じます、そうすればいいじゃないですかというふうにこういうわけですね。私たちも何かこうなればいいなっていうふうに思うことがあります。こう奇跡を願うことがあります。だけれどもイエスはそこに本質的なことをおっしゃいます。あなたの神である主を試してはならないと言われている。あなたの神である主を試してはならない、このことも先ほどの申命記のところに書かれてあります。そして悪魔はあらゆる誘惑を終えて時が来るまでイエスは離れた。この3つのことはこう象徴的なことであります。たくさんの誘惑を受けられたと思います。そしてイエスを、まあ、悪魔を離れたというふうにありますけれども、神様が悪魔に、イエス様が悪魔にこう勝利されたのは全て神の御言葉によります。旧約聖書の聖句ですね、イエス様はよく読んでおられて、聞いておられて、そのことを自分の身の内に持たれておりました。そのことによって悪魔の誘惑に勝たれたのです。しかしそれでじゃああとはこう楽々こう伝道ができたのかとかっていうと、とんでもなくそんなことではないことは、まあ、私たちが聖書を読みまた説教を聞くことで、教えられています。イエス様がこう伝道を始めると、もうたちまちのうちにパリサイ派の人々はこう命を狙い出します。時の権力者も厄介なっていうふうに、もちろん生まれた時にヘロデ王はイエス様を殺そうと思って、その地域の子供たちをたくさん殺しました。イエス様はエジプトに、まあ、逃れることができましたけれども、そのことだってイエス様は知らないわけではない、大きくなる中でこう知られた事実だと思います。またその時はローマに支配されていましたので、なんとかこう政治的な力を持った人がこうやっつけてくれたらいいな、そのことこそが救い主だ、ローマをやっつけ自分たちのこう国を回復する、その人をみんな待ち望んでたと思うんですね。その救いを待ち望んでた人の方が圧倒的に多い。そうするとイエス様はいつもこう担ぎ上げられる、政治的に利用する人が現れて、イエス様は逃れられたということがあります。またしばしばこう人里離れたところで一人祈っておられることが 知りますけれども、それくらいこう一人になって神様の御旨を尋ね、またそこで自分の思いを訴え、こう祈り求めずにはおられなかったということが分かります。また人々はイエス様に救いを求めますが、やはりこうご利益信仰的なところがあり、また、風潮に流されやすく扇動されやすいこう民衆でありました。ですからこの3つの荒野の誘惑において悪魔に勝ったからといってイエス様がなんかこう楽になったとか、そういうことではないわけですね。だけどここにおいてイエス様は悪の力に勝つものが何かっていうことはご自分の体験で、自分自身の言葉、それは自分自身の言葉ではなくて神の言葉においてこう向かい合うことができる、そして勝つことができるということを知られたと思います。そしてそのイエス様のこう試練、誘惑はゲッセマネのそのと十字架の上で絶頂に達します。本当にこう血のように汗を流されて、できるならばこの杯を取り去ってくださいとこう祈らずにおれなかったこう恐怖と、それから自分の人間としてのこう限界、しかし御心、あなたの御心がなりますようにと祈られるこうその時、そして実際に十字架の道を歩まれ、こう本当にみんなに侮辱され、罵倒され、痛い目に遭わされ、本当にこう傷だらけになってですね、茨の冠をかけられて十字架につけられ、そしてその十字架上で絶頂に達します。そしてしかし人々はそのイエス様に向かって、神の子なら自分を救ってみようと悪魔と同じことを言いました。そこで奇跡を願う人もきっといたと思うんですね。しかし誘惑は十字架において、イエス様が父なる神様に完全に服従し尽くされて、命が絶えるまで続きました。そしてそのことにおいて私たちは自分の罪が許されて、イエス様が身代わりになってくださった、そして私たちが救いの道が開かれたという神様のご計画が、なされていくわけです。でそのことのためにたくさんの誘惑があるということ、私たちがまたキリストに従って歩くときにもたくさんの誘惑があること、私たちも一人で苦しまなければならないところ、それぞれの荒野に置かれる時があります。また導かれていることがあります。神様を信じていれば、教会に来ていれば、誘惑や試練に合わないというわけではありません。しかし神様の守りと導きが聖霊と御言葉にあることを今日の聖書の箇所から示されました。そして試練を受けて苦しまれたイエス様も私たちと共にいてくださることを今日は教えられました。またエフェソの信徒への手紙にも、戦いの時には神の武具を身につけなさい、霊の剣を取りなさい、すなわち神の言葉ですとあります。そのようにこう教えられる時に、じゃあ私たちがどれくらい神の武具を身につけ、また霊の剣を、神の言葉を、御言葉を身に帯びているか持っているかって問われる時に、はなはだ心もとないものを思います。しかし聖書を読み、礼拝に集い、また説教を聞き、また共に交わり、お互いに祈り合う中で、私たちはそれらの御言葉を身につける、また神様は時に応じてその御言葉を私たちに授けてくださる、また私たちの口からも出させてくださるということを信じたい、また覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、悪魔の誘惑から私たちを守ってください。子供たちも多くの誘惑にさらされています。 人一人の子供たちは、たちや、その家庭の上に、神様の恵みと守りが豊かにありますように。この祈りを主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。